はい、そしたら、今からですね、この今年の主要会タイトルが、まあ、カルバリチャペル DNA という題で、自分の所属する群れを知る、まあ、この群れに神様の不思議な導きで呼ばれていった私たち一人一人に、この呼ばれたものが共通して受け継いでいくこの DNA があるわけですね。別にそれをこう顕微鏡で見てですね、どんな DNA かっていうことを分かるわけではないんですけども、この共通した私たちが受け継いだものをしっかり知っていくってことは、非常に大きなメリットがあるんですね。で、自分もその初めこれを計画した時には、このカルバリチャペルっていうものをじっとこうもっと見ていったり勉強してそうなりたいなみたいなイメージがあったんですけど、実はそうではないんですね。神が呼んでくれたからにはみんながその DNA を持ってるということなんです。と同時に、そのことが十分に分かると、今度はキリストの体と他にたくさんの、まあ、教会とかクリスチャンがおるわけですね。そういう人たちも尊重して尊敬して一緒にこの神の国を受け継いでいくということが起こるという話なんです。で、最初にこれが始まるときに短く、そうですね、イントロとして一つの話をしたいんですね。それはアイデンティティという話なんですね。アイデンティティというのは ID カードとか言ってこう身分証明書みたいな、一体自分は誰なのかという話なんですけども、まあ、よく言われて聞いたこともあると思うんですけど、この日本という国は特殊な国で、アイデンティティがないと、いや、ないというよりはグループアイデンティティやとこう言われてるわけなんですね。グループアイデンティティってどういうことかというと、自分は例えば、鹿児島県出身だとかね、自分は例えば〇〇銀行社員だとかね、自分のこの所属したり出身とか、そういうこのグループの中の自分という捉え方をします。そして教会も例外ではないんですね。最近テレビを見てますと、やたらと日本は素晴らしいというような番組が多いような気がします。世界の果てまで、なんかこう世界の果てに住んでる日本人を訪れたり、それから日本の技術がものすごくこう外人がびっくりするような技術があったりですね、それからまあ別のでは何々の県民の特性はこんなキャラがあるという、まあ、いわゆるグループアイデンティティをよいしょするような番組です。ついこの間も銀座でオリンピックの選手のパレードがあって、なんと80万人が集まって旗を振ったわけですね。で、彼らがこの日本国代表として金メダル、銀メダル、銅メダル取ってですね、ということが何か私たちの誇り、まあもちろん誇りなんですけども、よーく考えたら自分ではないわけなんですね。この国が取ったわけなんですよ。で、一つこの話をしましょう。僕はアメリカに、まあ、移り住んだ時にこんな言われ方をしてました。みんながね、アメリカに移って1年目はアメリカ大好き人間になる、ね、もうなんか口を開けばアメリカっていいね、アメリカっていいねって言うのに、それが2年3年となってきた時に、この3年目になるとアメリカ大嫌い人間になるんですね。なんとアメリカはひどいんだろうかと、やっぱり日本はいいよねっていうことを言い出すんですね。個人差はあるとしても大体そういうことが起こるんです。ところが5年過ぎると、どういうことを言うと、アメリカはアメリカでいいところがあって、日本はいい、日本でいいところありますね、日本は日本の悪いところがあって、アメリカはアメリカの悪いところがありますねって、それぞれがこうそれぞれとして見れるようになる、ね、こういうのを、まあ、インターナショナルっていうんですか、それぞれがどっちがいいどっちが悪いじゃなくて、お互いの悪いところもいいところも認めて共存しているという視野がいただけるということなんですね。で、これは一つ普通にこの私たちがグループアイデンティティの中で育ったもんですから、その抜け出すのに5年かかったということなんですよ。実は自分が今どこの国に所属してるかとか、どこの国にいるかではなくて、自分としてものを見る目を持ってなかった、所属で見てたという ことなんですね。で、実はこのことが私たちが所属する教会というものにも非常に関係があります。自分がまあ、ある人は選んで、ある人はこう呼ばれてっていうように思うんですけども、この群れにつながったのは偶然ではこうないわけなんですね。で、ちょうどこの一人一人に今言ったアイデンティティがあるように、何々教会に所属してると、ね、自分はカルバイチャペル、サンフランシスコという、カルバイチャペルで洗礼を受けて、今はカルバイチャペル西東京というところに所属してるとか、私は何々教団のどこどこだとか、何々先生での下で洗礼を受けたとかっていう、こう、いわゆるグループアイデンティティなんですよ。で、その時に、まず私たちは神様と私たちの関係という個人のアイデンティティを構築する必要があるんですね。で、この日本人の和っていうか、みんながこう一つになっているグループのアイデンティティと、教会というみんなが和一つになっていくのは非常に見た感じにそっくりなんです。似てるんです。ところが日本人の場合は、っていうか、まあ、諸外国の場合は、その個人のわがままアイデンティティが十字架にかけられ、復活してキリストイエスにあって一つされた和なんですけども、日本はそもそもその個人のアイデンティティがなくて、初めから和なんですよ。でもこれは人間の和なんであって、この変えられた教会の和ではなくて、それが教会の上にあるので勘違いしてしまうんですね。まあ、十分にわからないと思うんですけど、このことは、このカルバリチャペル DNA を勉強していくうちに聖霊がはっきり示してくれるんじゃないかなと思うんですけども、まずは神様と自分との関係っていうのが、はっきりとこう気づかれた時に、古い自分が死んで、そして一つにされていく。特に私たちカルバリチャペルというのは、また聖書の言葉をそのまま聖霊の力によって実践していく群れというのは、実は何々教会ではなくて、この神と自分の関係を確立さすということに重きを置き、そしてそこから古い私たちが死んで一つにされていくということなんだと思うんですね。で、そういう意味で、自分の召された教会、自分の所属している教会の特徴で、こういうふうにして動いてるんだな、こういうことが、まあ、他の群れとの違いがあるんだなということを知ることは、違いイコール間違いでも正解でもないんですね。違いなわけで、とても大事だと思います。で、そうすることによって、他の、群れを尊重したり尊敬したりできることができるんですね。例えばいろんな意味でこうクリスチャンがまた時代を超えて世界を超えて一つになって、一つにならないといけないという時に、まず自分の立ち位置を明確にして、そして自分のなすべき務めをした時に、当然周りの人たちを尊重したり支えたりすることができるということです。それではね、最初にこのあたり、エペソ人の手紙の4章の16節読みます。この今渡したパンフレットの中の、そうですね、めくったところの下のところに書いてありますね。イントロのところに読みます。エペソ人の手紙の4章の16節、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。一言お祈りいたします。天の父なる神様、今年は、カルバリチャペル DNA、 自分の教会を知るということで導きを受けて、共に、ロゴスクリスチャンフェローシップとカルバリ西東京で、交わりながら学ぶ時を持ってます。聖霊様、あなたが教師です。あなたが私たちのディスカッションや牧師のティーチングを通して、自分の所属する群れ、そしてどんな時代のどんなところに置いてくださったか、どんな恵みの中を、私たちは使わされたもの、召されたものとして、置かれているのか、そのことを知って十分に、安らぎ、十分に あなたに仕えていきたいと思います。どうか豊かな実を結ぶことができますように。まだここに来ようとしている人たちの足を強め、また体調を整え、共に、学んでいくことができますように。また、あいにくここに集うことができない仲間が私たちの体に起こおりますので、ぜひ、そういう人たちにも同じ、祝福、同じ学びが豊かに注がれますように。私たちの主イエス・キリストの名前でお祈りいたします。